聖書を朗読いたします。イザヤ書第44章13節から22節まで、旧約聖書1118ページ、イザヤ書第44章13節から22節まで、旧約聖書1118ページになります。木工は計り縄を張り、筆で印をつけ、小刀で作り上げ、コンパスで印をつけ、人の形に似せて、人間の美しさに似せて作り、神殿に置く。彼は杉を切り、松や樫の木を選んで、林の木々の中で育てる。また月桂樹を植え、雨がそれを成長させる。それは自分の焚き木となる。人はそれを取って温まり、燃やしてパンを焼く。さらに神を作ってそれを拝み、偶像に仕立ててその前にひれ伏す。またその半分を火の中で燃やし、その上で肉を炙って食べ、炙り肉で満ち足りる。さらに温まって、ああ暖かい、炎を感じるという。そしてその残りを神に作り上げ、自分の偶像とし、その前にひれ伏して拝み、祈って言う。救ってください、あなたは私の神だからと。彼らは知ることも悟ることもない。目は塞がれて見ることができず、心も塞がれて悟ることができない。よく考えることもせず、知識も英知もなく、私はその半分を火の中で燃やし、その炭火の上でパンを焼き、肉を炙って食べた。私はその残りを忌むべきものに作り上げたり、その木の切れ端にひれ伏したりすることができようかとは言わない。灰を得ようとする者は心が欺かれ惑わされる。彼は自らの魂を救うことができず、私の右の手にあるのは偽りではないかとも言わない。ヤコブよ、これらのことを思い起こせ。イスラエルよ、まことにあなたは私のしもべ。私はあなたを形作った。あなたは私のしもべ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることはない。私はあなたの背きの罪を雲のように、罪を霧のようにかき消した。私に立ち返れ、私があなたをあがなったからだ。ウェルカム礼拝ということで、教会のいろいろなことを紹介するときというふうにも思っておりますけれども、聖書を紹介するということもございますが、今日は教会の生活についてまず紹介したいこと、それは何よりも毎週の礼拝の生活ということであります。曜日が7つ、その1週間7つの日をもってリズムを刻んでいくというのは、まあ聖書といってほぼ間違いがないでしょう。中には、いや聖書以前にバビロニアのそういう数え方があったんだなんていうことは言うことがあるかもしれませんけれども、少なくとも日本にバビロニアのものが直接伝わったのでありませんで、むしろキリスト教の文化が入ってきたときに1週間が7日のとなったわけでありまして、そのリズムに従って私たちはもうずっと過ごしていると言ってよいのです。その中でその曜日の始めを神への礼拝ということで始めていく、それが教会の生活であります。このリズムを刻むのに何よりも礼拝から始めようということなんです。明日は実は97歳で亡くなられた私たちの信仰の仲間の葬儀をここでしようとしております。この方は、礼拝の最前列、ちょうどそこにこう座っておられた、長くそして礼拝の生活をなさったような方です。 で、この方は、まあ、やがてその礼拝の生活はどうしても終わらざるを得ない。なかなか教会に集うことができなくなって、時々訪ねておりましたけれども、毎週毎週というわけにはいかなくなりました。しかし、その繰り返しの中で覚えられたことは、しっかりとその方の中に刻まれていたようでありまして。つまり、自分がどこから来てどこへ行くのか、単なる繰り返しではありません。この繰り返しをしながら我々が神から来て、そして神に帰っていくのだ。そのことをこのリズムの中で覚えて行かれた。これが教会の生活だと言ってよいのだと思います。私たちが私たちを超えた。私たちがここに生きているということを超えたところにある。私たちを導くもの。それを週の初めに知りながら改めてその一週間に踏み出していくということです。礼拝というのはその字の通り、まあ、拝むことです。そういう礼拝がの生活をするというのは何よりも神を拝むことだ。ですから今日は礼拝ってお参りというそういう、まあ、タイトルをつけてみました。これは片方でノーと言いながら片方でイエスと言っているようなそういう思いがあるんですけれども、礼拝はお参りだということ、それはどこかでやはりそのように考えてみる必要があると思っているのです。お参りという言葉はもちろん日本語で使われてきておりまして、辞書を調べると神仏墓などを拝みに行くこととなりますから、ですから我々の礼拝とはだいぶ違うっていうことになるかもしれませんけれども、しかし礼拝というのはその拝むっていう字が入っていることの中でやはり、拝むことだっていうのは一旦考えてみる必要があると思うのです。で、こういうことはむしろ礼拝って神様を拝むことなんですよというふうに、まあ、ウェルカム礼拝で教会の外の方に向けて紹介をしているときに、今度は逆に、それまで礼拝の生活を長く続けてこられた方はちょっと違和感を感じる。拝んでるんじゃない、だって教会に来ると聖書を勉強するから。確かにそうです。我々が神仏やお墓に行ったときに何か勉強するってことはないわけで、そういうことからすると私たちの教会の生活っていうのはそういうものとは違うっていうのは確かに言えることでしょう。しかしその一方でやっぱり拝むっていうこと、これは、ある方、竹森正一という、神学者の方が礼拝という短いパンフレットを書いておられますけれども、その中にはっきり書いてあります。異様に感じるかもしれない、違和感を持つかもしれないけど、礼拝は神を拝むことだというのはしっかり考えてほしいとそう言っています。学ぶこともあるんです。確かにこうして聖書を学んでいるということもあるんです。ただそれは神を拝むために礼拝の心がそこに生じてくるように学ぶということに尽きるでしょう。だからこそ我々はまあお参りといえば年に何回か行けばいいみたいな話かもしれませんけれども、そこからすると我々飽きもしないでこの礼拝を繰り返しているというのは、拝むべきお方がいつも語ってくださるからです。対話が生まれるからです。言葉が聞こえてくる、神の言葉が聞こえてくる。そこで深い意味で我々はやっぱり拝礼をしているということ、神様の前にぬかずくようなそういう時を過ごしているというのは確かにそうだと思います。まあ不可思議な音声が聞こえてくるなんてことではありませんで、聖書が、まあ、いわば立体化をいたします、飛び出す絵本のようにして我々の生活にこうぴったり重なってくるような、そんなふうに聖書が読めてくる。そうすると、ああ神様生きてらっしゃったって、まあ、ただそれだけと言ってもいいようなところで私たちの信仰は取り戻されていきます。しかしそのことはそうでもしなければ思い至らなかった 事柄です。一週間生きればいろんなことの中で分からなくなってしまう、自分の言葉でいっぱいになってしまって、神様が生きておられるということとか神様の信仰に生きようなんてことはどこかで、退いてしまって、自分の言葉だけでいっぱいになってやってくる、その私に対してもう一人の人格に出会う。ですから礼拝は神様に出会って拝むって言ってもいいでしょう。もう一人の人格に出会って、そして私の知らない言葉をもう一度新しく教えていただくということ、それはまあ私たちの暗い思いを良い意味で裏切るような言葉、暗さを裏切る光の言葉を我々が神様からいただく、その時だと言って良いのだと思います。今日は旧約聖書のイザヤという人の言葉を読みました。このイザヤという人は預言者であります。この預言者の言葉の特徴というのは、神様の言葉を私はという、私はこう言うということ、例えば今日読んだところでは明らかに出てくるのは21節の3行目ですけれども、私はあなたを形作ったと言うんです。これはイザヤが神を第一人称単数で語っている。ですからこれはイザヤという人が神様にある意味では成り代わって、成り代わってっていうのはちょっと言い方が悪いので、神様の手に取られる楽器のようにして、この楽器を神様お持ちになって、人間がよくわかる言葉でもう一度お語りになっているということ。今の聖書の訳ですと託宣という言葉が預言書には出てまいりますが、このカトリックの聖書の学者の方ですけれども、雨宮聡という優れた聖書学者の方おられますけれども、この方がこの託宣ということはお告げって訳していい言葉だって教えてくださったことがありました。お告げ、お告げなんです。これもと異様に思われるかもしれませんけれども、お告げっていうのは今生きる私に対して直接語られてくる神の言葉でしょう。そういう意味ではやっぱり託宣っていうのはお告げだっていう、この雨宮神父の言葉は一遍は考えてみる必要があるんだと思います。私たちが神の創造をしているところを超えて、創造の神ではなく私に向き合ってくださる神として私の前にお立ちになること、それがこの預言者イザヤの言葉で人々に起こった。なんでこの言葉が旧約聖書に残っているかというと、人々嬉しかったからです。大切な言葉だったからです。宝物のような言葉だったからです。ああ神様が私に対してお語りくださった、なんて素敵なお告げ、私に対する愛をお語りくださった、なあラブレターを捨てないように大切に大切にこの言葉を保持したというのがイスラエルの歴史であります。神様は今を生きるこの私に対して語ってくださった。実は日曜日に我々が牧師の説教を聞くというのも同じです。まあ牧師の言葉がお告げかって言われるとちょっと怪しくなるので、これはどうかなと思いますけれども、でも基本的にはそういうところがある。昨年亡くなられた加藤恒明先生は随分お世話になりまして、いろいろと教えを受けました。たびたびおっしゃったことは、説教もまた預言だということ、説教もまた託宣だということ、いや託宣を含むということ、それをよく考えてほしい、そのことをたびたびおっしゃいました。それは優れた歴史の書物としての聖書を現代に適用するなんていう話、そんな縁の遠い話ではなくって、むしろ 預言者の時に起きた同じ立体化です。神様は私に対して語っていてくださるんだということ、それが今も起きる、この時代を生きる私に対しても起こるんだということを我々が知ること、そういう中で教会は飽きもしないで、今日も神様が語ってくださった、今日も神様が語ってくださったっていうふうに生活を重ねているのだということ、それを、まあ、教会の外の皆さんに招きつつ紹介したいのです。これは幸いなことです。で、このイザヤの時代の人々が生ぜいできたのは、神と人間についてその関わりについて、まあ、想像したということに、まあ、せいぜいそこまででしょう。神と人間の関わりの想像です。想像しているんです。思い描いているんです。しかし想像と現実は違うことはよくあることで、神と人間の関わりの想像というのはどうも人間の貧しさに縛られる。当時国がボロボロになりました。それこそ亡国の浮き目にあったイスラエルであります。国土も失った。なぜか理由もよくわかる。自分たちが腐敗したからです。よくよくそのことはわかるんです。宗教も政治もそのもとで民衆も全く腐敗してしまった。だから神に呪われて、こんな罪深い自分たちは滅びているんだとそう思ったんです。つまり神と人間の関わりを放っておけば呪いだ、さあその呪いを吹き去るためにどうしようかなんて、そういう思いにしかならない。しかしそう暗い想像を重ねてしまいそうになる人間に対して、そこにこそ神様の託宣、生ける神様の言葉がそこに告げられてまいります。それは読んだ通りであります。もう一度読んでみますと、ヤコブよ、これらのことを思い起こせ。イスラエルよ、まことにあなたは私のしもべ。私はあなたを形作った。あなたは私のしもべ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることはない。私は背きの罪を雲のように、罪を霧のように書き消した。私に立ち返れ。私があなたをあがなったからだ。このようにして神様が人間の暗い想像を打ち砕かれたんです。呪われてるなんてとんでもない。私のしもべじゃないか、大切な愛するしもべじゃないか、さあ帰るんだとそうおっしゃる。それまで人々が常々したことは、人間と神の関わりを整えようとしたことはどういうことかっていうのは、この13節あたりに書いてありました。ちょっと読んでみますと、もう一度。木工ははかり縄をはかり、筆で印をつけ、小刀で作り上げ、コンパスで印をつけ、人の形に似せて、人間の美しさに似せて作り神殿に置く。神と人間の関わりというのは、こういう美しさを押しのべていくところで神と人間というのは出会うんだと、そう考えたんです。人間がもっと理想的に、人間がもっと美しくなれば救われるのに、そういう思いです。文化的な営みとしてはこうしたことは、まあ味わうことは許されると思います。私もお寺に行かないわけじゃないんです。時々お寺に行ってお寺を見ることがあります。そうしますと、そこにある仏像があったりして、あるいは天井や何かに絵が描かれてたりして、ああそっか、こういうふうに救済、人間が救われるということを考えたかと思います。ある場合にはそれは人間が成し得ないような美しさをぐーっと押しのべて、そこに描いて見せたようなものでしょう。でそこにありますのは、まあ、言ってみれば上昇思考と言ったらいいでしょうか。人間の知恵や可能性を押しのべていけば、そこに救済がある。 人間を律してこうではない明日をとそう願いながら美しく描き出していこうとするそのことであります。このことは現代のまあそういう科学技術そこに基づく文明にあるこの現代にも通じることだと思います。小型のエアコンパスは、まあ、非常に現代におきましては鋭くもなりましたし精密にも発達をしてきております。そのようにして人間は自分の考える美美しいもの人間が考える良いものをいくらでもある意味では作り出すことができるようになっている。ここの13節に言われているような姿をずっと延長して生きているのが今の時代だと言っても良いでしょう。しかし同時にそこで考えられている美であるとか良いことというのはもう一つではありません。それぞれがそれぞれ考える良いこと美しいことに自分たちのまあ小刀を持ちコンパスを持ち美を描きつつ良いことを描きつつ私たちの時代は立ちすくんでいます。100年後の世界すら果たして明るいものとして考えられるだろうか、いや1000年後人類なんて残っているだろうか、そう考えざるを得ないようなところで立ちすくんでいると言ってよいでしょう。それに対して人間の考えとは明確に違う神の意志を宿す言葉がここに語られております。こう語られるんです。私はあなたの背きの罪を雲のように罪を霧のようにかき消した。何かこう上積みをすくってそして何かを作り上げるような人間というものに対して神様はむしろずっと深くの方をお尋ねになったんです。上積みは良いだろうけれどもその底に潜んでいるものは何だ。人間のエゴって言えばまあ少し言えるでしょうか。いろいろいいことは言うけれども結局人間のエゴを抱えていてそして神様は上積みではなくそのぐーっと深いとこあなたの背きの罪を霧のように罪を雲のように罪を霧のようにかき消した。もう縛られるものはないんだ。さあ私の愛の呼び声の中を生きなさい、愛に生きなさい、平和に生きなさい。上積みはいい、そこに眠っているものの中に愛を平和を授けよう。そのように関わってくださる神様、これは人間が描き出す言葉とはまるで反対であります。我々の暗さの中にこそ我々の罪深さの中にこそ我々の限界の中にこそ神様は愛を持って平和を持って向き合っていてくださる。揺るぎない意志を抱えて神様はそのように向かい合っていてくださる。日曜日に私たちが思いを向ける神は口を開けば愛をお語りになるんです。もうだいぶ前のことですけれども、まあ、洗礼を受けたある方がしばらく教会の生活を重ねられて私にこんなことをお話になったことありました。だから深い考えを持ってお話になったことです。そう思います。先生のお話は同じですね、いつも同じですね、ここまでだと先生はもう毎回同じ説教ですねっていうことになるのかもしれませんけれども、いやそれは同じ話の繰り返しということではなくてどうも先生は一つのことを語ってらっしゃる、そのことがだんだん分かってきました、そうおっしゃいました。私はそう言われて嬉しかったんです。私があんなかとこんなこと週ごとに全く違うことを語るようであればむしろ疑った方がいいでしょう。ああ言うけれども次の週はこう言うみたいになると困ります。たった一つのことを語っている、それはあなたを愛したもう神は生きておられる。しかも今日はもう一つの言葉をヨハネの福音書の言葉を選びました。それは あなたを愛したもうお方が礼拝を待ってるんだ、ってそういう言葉です。礼と真実を持って礼拝すべき、そう言われますが、真実っていうのはうっかりすると真心って捉えられますけれども、これ真心ではありません。真理と言ってもいいでしょう。礼によって本当の神様を拝むことを神様は待っておられる。そこで知るのは愛なんです。愛の神が、いや人間がどう語ろうと、その言葉に神様はある場合にはもう反対をしながら、あなたはそう言うかもしれないけど、私はあなたを愛するんだ。しかもぜひ思い起こしていただきたいのは、私たちがね、皆さんは学校の勉強の時には分かったっていう、そういう喜びはありますよね。難しい数学の公式の使い方は分かったとか、その時には我々表情まで変わるもんかもしれません。それもそれで喜びでしょう。けれども我々信仰そんなふうに考えちゃいけない。つまりどんどんどんどんと知識を増していって、そして自分の頭が研ぎ澄まされて、そしてああ分かったなんて、答えは我々が分かったところでひらめくようなもんじゃないんです。そもそも神様が日曜日に皆さんいらっしゃる前からここにいてくださって、招いていてくださって、そして皆さんが、まあ、何の気なしにって言ったら申し訳ないでしょうか、礼拝堂に入ってこられる時からすでに神様の方が熱烈な思いを持って歓迎していてくださる。私はあなたを愛するんだ、わかるか。勉強するにしても我々はその揺るぎない答え、誰にでもわかる答え、初めからそこに備えられている答え、その答えを持って我々は信仰を始める、礼拝を始めるんです。ウェルカムというのは、ですから教会が新しい方々を招いて、ようこそっと招いている、もうそれもそうです。そのようにして教会は皆さん、新しい皆さんを招きたいと思うと同時に、もっと奥があるんです。もっと揺るぎない奥がある。神様ご自身が招いていらっしゃる。よく来たね、私の愛の言葉をあなたに語りたかったんだ、あなたに話したかった話があるんだ、さあ聞いてほしい。そう言いながらいつもここで神が語っておられる。このことは本当に幸いです。最初にお祈りしましたように、我々生きているときに自分の言葉でも間に合わなくなっちゃうんです。愛だってわからなくなる、自分を愛することだってわからなくなります。けれどもこの言葉のもとにやってくるときに、私たちは本当の自分を取り戻すんです。そして他の言葉が吹きすさぶような中で、しかしその中をより強い神の招きの言葉、神の愛の招きの言葉に支えられて、我々生きることは許される。お祈りいたしましょう。父なる御神、私たちが求めるに勝って、あなたが求めていてくださったことを知ります。感謝です。どうぞ語り続けてください。みずみずしい言葉で私たちの心を解きほぐすようにして、この時代にあってなお揺るぎないあなたの言葉にこそ耳を開いている喜びを一筋に生きることが許されますように、主の御名によって祈ります。アーメン。